高市早苗氏が語る国家指導者の4条件自覚、経営、責任、そして君子。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
先週ですね、はい、表現者クライテリオンの最新号反欧米論アジアの新世紀に向けてが、まあ、発売になったんですけど、
はい、
まあ、今回の雑誌はね、うん、この特集が目玉なだけじゃなくてもう一個重要な目玉があってね、うん、2大特別インタビューが載ってる、
ね、大きくお名前が表紙に載ってますね。
そうそうそう、ね、ドーンと載ってますけど、はい、ひょっとしたら総理大臣だったかもしれない、
うん、
高市早苗さん、
はい、
これ総裁選の前に撮ったインタビューも直前ぐらいに撮ったインタビューがあって、最後ね、入校する直前に、うん、総理大臣になったら総理大臣って書いて印刷しようと思ってこう待ってたんですけど、ああ負けた、じゃあ このまま行こうか、
うん、まあ、
なったっていうインタビュー記事でね、
はい、
指導者の条件について高市早苗さんに語ってもらってるんです。でこれ政治における指導者の条件を高市早苗さん、総裁候補だった高市早苗さんにお聞きすると、うん、同時にやっぱりその芸能界っていうのはやっぱこう違う世界としてすごく日本においても大きな世界じゃないですか。
いろんな影響がありますね、うん、
でこの芸能界の、まあ、リーダーのお一人の、
うん、
まあ、お笑い界だったらもキングオブキングですね、ビートたけしさん、
はい、
北野たけしさんにも、うん、この指導者の条件についてお伺いすると、
はい、どんな接点だったんですか。
いやこれはね、指導者の条件の特集をこの前の号でやったじゃないですか、
はい、
で僕田中角栄のことを書いたり文芸批評の話を書いたりとか歴史的なリーダーの話書いたりとかいろいろ書いてたんですけど、やっぱり日本のリーダーの人に直接お聞きしようやないかと、
うん、
いうことで、まあ総理大臣になるかもしれない高市さんに、
はい、
ぜひ指導者の条件聞きたいというのと同時に、うん、この芸能界のリーダーの条件もぜひ聞いてみたいなっていうことで北野武史さん、僕テレビタックルでよく仕事をご一緒してたんでね、
ああ、そこからのご縁が、
はい、そのご縁もあって、それでお話ししたら、いよいよつって言って
くれ、すごい、
どうも久しぶりですねとかって言いながら、
はい、あ、そんなノリなんですか。
久しぶりですね、でも最近テレビタックルでも、まあ、呼ばないよな、なんか政治のことやらなくなっちゃったからなとかって、とか、まあ、そんな話をして、もともと知り合いでもあったんで、お願いしたらもうありがたいことに、
うん、
でちょっと調整に時間がかかったので次の号の掲載に、まあ、なったんですけど、まあ、そういう意味でちょうど総理大臣の、
うん、
もうなった直後の出版になったかもしれないっていう、
はい、
まあ、ことだったんですけどね、
うん、
でそんな中でですね、今日はこのお二人のお話を紹介するんですが、まあ、特にその中でも高市さんがこう国家指導者の条件についてお話されてるんですよ。高市さんはね、松下幸之助っているじゃないですか。
はい、
松下幸之助の、松下政経塾のご出身なんですよ。
うん、
で、当時は松下幸之助さんに来てたから、松下幸之助がいると直接教えてたわけですよ。うん、若い高市早苗さんだとか、いろんな政治家の方にね。
はい、
そんな中で指導者の条件はこうだっていうのが、4条件っていうのがあってね。それがね、ざっとだけ言うということね、試験者の代表としての教示、国家経営理念、すべての責任は我にありと考える責任感、それから君子は表現することを恥じてはならないと、君子表現すべしというこの4つが、やっぱりこう国家の、まあ、それこそ総理大臣の重要な条件、必要な条件なんだということを高橋さんに教えて、高橋さんはそれずっと覚えてて、
その教えを、
その教えを覚えて今でも政治されてるよっていうお話を、まあ、お伺いしたんですけども、
うん、
まあ、この4条件を中心にね、今日はね、総理大臣っていうのはこうない高いよなって話をするんですが、
はい、
今の石破総理にこの4つあるんか、
当てはまりますかと、
当てはまるんかとで、その前の岸田総理もあったんかっていうのも合わせて、はい、ちょろっと話しようと思います。
ちょっと悪い顔になってますけど、
はいはいはいはい、もうちょっとね悪くなりました、はい、
よろしくお願いします、はいはいはい、今日は今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車。登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、高市早苗氏が語る国家指導者の4条件、自覚、経営、責任、そして君子。
まあ、ということなんですけどね。
はい。
この4条件っていうのは先ほどもお話しましたけど、松下幸之助さんね、松下電器、うん、今のパナソニックを作った人ですけども、偉大な経営者ですけれども、
はい。
まあ、彼が、ま、ずっと、言ってた話で、彼自身が指導者の条件っていう、まあ、本を書いてるんですよ。だからその本の中にまあ書かれてる話なんですけど、まあ、この4つね、改めてご紹介しますけど、1つは、主権者の代表としての矜持。まあ、総理大臣なんだから、国民の代表ですよと。まあ、当たり前ですよね。
はい。
だから自民党の代表じゃないってことですよ。
そう。
一部の財界の代表っていうわけでもないし。全国民の代表なんだと、それについての誇り、と責任感、そういう認識、自覚、そういうものが必要だよ。それがまあ一つ目。
はい。
で、二つ目はね、やっぱこの国全体の俺は代表なんだと思い、その上で、まあ、ここの辺がこう、やっぱり財界の、松下さんの、言い方になってると思うんですけど、国家の経営理念を持つべきだと。
ほうほう。
国家経営ってものをするべきだと。経営って言ったらね、これ会社全体の面倒を見るっていう、
はいはい、
ことですよね、
うん。
だからそれこそ、決算だとか、いろんなリスク管理だとか、だけじゃなくて、従業員の管理だとか、場合によったらトイレの水詰まるとか詰まらへんとか、食堂どうするかとか、そんな細かいところまで含めて、この全体の面倒を見るよっていう、そういう理念も当然ながら必要なわけですよね。うん、
はい。
で、それをなんかこう、僕はそう、理大臣になったら、こんなことしたいから、これしようとかね。まあ、ちょっと僕どうやったらいいかわかれんから、送られへんようにここ座っとこう、みたいな。もうパペットでね。
はい。
もう石破さんなんで完全にそうなっとるじゃないですか。だから、石破さん一人が、国家を経営してるっていう概念なんて全く今持ってないと思いますよ。だって人事も全部自分で決めてないし、解散だって言われるままに、あ、わかりましたって言ってるだけだし、で、ASEAN のとこ行ったってなんか官僚帰ってきたものこのまま喋ってるだけだし、で、なんといってもその所信表明演説がもうみんなが帰ってきたままなんかそのまま読まされてるだけ
みたい
な話になってますから、
うん、
でも全然国家経営の理念なんてこれないですよね。まあこれが二つ目。で、三つ目ね。これ、高橋さんこれ見てあった三つ目で。これがすべての責任は我にあり、と考える責任感。
うん。
これは大事ですよね。
大事ですね。
なんか問題があったらそれ俺知らんかってん、うん、では済まんってことですよ。
でも、それって別にね、総理大臣だからどうこうではなくて、
うんうんうん、
その、例えばグループのリーダーであるとか、うん、会社の社長さんであるとか、みんなそうですよね。
そうそう。だから知らん部下が、なんか変なことしたら社長が頭下げるんですよ。
うん、もう、なんかあったら、俺が助けたるからって、うん、俺が責任負うからっていうね。
そうそうそう。
そういうとこですよね。
そういうとこやで、おい。そういうとこやで、おいってことですよ。もう、バイスさんね。
うん、
石破さん、もう岸田さん。
うん。
でも結局今回の選挙のことでもなんかその公認するとかせんとか揉めてたじゃないですか。
揉めてますね。
でも、それもなんか、食えた方が得かな、みたいな。なんか、こいつちょっと追い出そうとか。
うんうん。ね、ちょっと自分合わない人とかね。
ちょっとこの機会にとか。
はい。
もう責任感のかけらもない状況になっとるというふうに見えるじゃないですか。だからああいうのは全然飽きまへんよと。この責任感、これ総理大臣として大事ですよね。これでね、やっぱりこう、四つ目はね、君子豹変すって。 って聞いたことあります？
それちょっと分かんなくて。
表現は分かりますよね。
変わるってことです
よね。変わるってことですね。例えば石破さんなんて解散せえへん言うて解散するように表現したりね、
うんうん、
あるいは最初裏金議員と呼ばれる人も、まあ、公認するって言ってたのにやっぱり公認取りやめって言ったり、うんうんうん、まあ、表現してるじゃないですか。
はい、
アジア版 NATO やるで言って総理大臣になった瞬間にもうなんか何も言わんよ、
引っ込めて
引っ込めたりとかね、もう表現しまくっとるじゃないですか。こういう表現は全然あかんのですよ、
うんうん、
全然ダメ。もう小物がやるもう雑魚表現ですわ、もうクズ表現バカ表現ですわ、こんなもんね。まあ石破さんがクズかバカかし、まあそれ皆さんのご判断ですけど、まあそんな全然あかん表現ですわ。一方でね、君子表現すっていうのはね、あの君子っていうのは君の子って書く君子ね、うん、立派な人っていうことです、
うんうん、
だから宰相とか総理大臣とか立派な人がなるべきなわけですけど、まあ、君子っていうのはまあ立派な人ってことです、
はい、
立派な人はね、一度こうこれだって決めたらそのために責任感を持って全力で努力をするわけですけれども、うん、
はい、
間違えてることだってあるわけですよ。
そうですね、
神様じゃないから、
うん、
うん、これやっぱり間違えた、悪い、これはこれこれこういう意味で間違えた、これ今日からはこう全然違う方針でこれでいこうと、こう言って、これはこれこれこういうことだからこうすることにしたんだと、あの時はこれこれこういうふうに判断を間違えた、うん、だけどみんなこれで必ず成功するように努力するからついてきてくれ、
うんうん、
ってことでもう急にやり方変えたりするんですよ。
うーん、
例えばね、あの今君子表現すべきなのは財務省ですよ。
あ、
消費税を増税して、おいでもうこの国が経済ボロボロになったでしょ、
うん、
そしたら、あの時は増税してもいけるかと思ったけど飽きませんでしたと、これすいませんでしたと、ちゃんと謝って、じゃあだからもう一回 5% から始めますと、 5% で様子見させていただいて、でうまいこと言ったらまた8に戻したり10にしたりとかすることはあるかもしれませんけど、一回5にしますわということでいいんですよ
ね。そういう表現はね、う
ん、全然いいんですよ。でもずっと10にするって言ってたけど間違えてたと、
うん、
いうことがわかるんだから、
うん、
だってそのためにいろいろな調査したりね、
はい、
いろんな調べ物したりとかして状況を確認して、
うん、
でやったことが正しいかどうかをチェックして、で自分のやり方を変えていくと、
うん、
そういう柔軟性がリーダーには絶対必要じゃないですか、
うん、
むしろその経営する理念があったら絶対そうしますよね。経営する理念がないから君子表現できないんですよ。あるいはあの人から言われて自分の信念曲げてひょろひょろと変えるのはこれ経営する理念がないからですよね。あるいは責任感もないかったらそうなりますよね。だからね、この4つって全部まあつながってるわけですよね、
うんうん、
繰り返しますけども、私は国民国家の代表であると思い、そしてこの国家全体を経営するという自覚を持つと同時に、そこで何か問題が、あったら全部責任は私が負うと、そしていろいろと経営をやっていく上で間違えてたと思えば、そこで恥ずかしいとか、それでやったらちょっとやべえなとかって言ってそのままやっちゃうとかじゃなくて、もう悪かったって言ってすぐ頭を下げて、表現をして、
はい、
方針を変えて、
うん、
また試行錯誤を繰り返すと、立派な総理大臣ですよね。
そうですね、そうあってほしい、
うん、こういう人を選挙で選んでください。皆さん、はい、これじゃないやつは落としてください。もう落ちていい、そんな政治家の資格なし。こういう人がなっていう人を、しっかり、これよく選んで
。
だからそれを選ぶのは簡単ですよ。なんかこう、ある立場になる前はアジア版 NATO やってなった瞬間に言わへんようになったりとかね。これアウト。ですわね。解散する、せえへん、すると思ったらせえへんのか、せえへんのかーいやったらね。
スッチー
のね。もうドリルせんのかーいやったらね。
はいはい、
これもギャグにしかならんわけですよ、うん。そんなこと言ってる奴はもうあかんと、
うん。
だから、そんなこと言ってる奴が誰なんかっちゅうのをしっかり見抜いてね、
うん、
もうこう投票してもらうことが、
はい、
まあ、必要になるわけでありますけれども、
うん、
まあ、なかなか立派な人少ないですわな。やっぱり僕思いますけど、高市さんが、急に人気が出たじゃないですか、
うんうん。
やっぱりね、その背後にあるのはね、こういうことを思ってるから、だからその言葉にこう、重みが、出たというふうに国民の皆さんが認識したんじゃないですかね。だから、結局政治家の投票の時には信頼できる人間かそうじゃないのかを考えて投票してもらうのがすごく、
うん、
まあ、大事じゃないかなと思いますね、うん、
はい。
でもう一個ね、今回たけしさんの話をお聞きしたじゃないですか、
はい、
で僕これをね、たけしさんの話を聞いてね、やっぱ一番思ったのはね、本当たけしさんってね、
うん、
すっごい映画撮らはるじゃないですか。 あれはね、やっぱりね、もう一言で言いますけどね、天才たけしの元気が出るテレビの天才ですよ。ビートたけしのビートの天才の天才ですよ。彼は本当すごいなと僕は思いましたね。で、その彼の凄みっていうのはね、いろんなことを経験してるからなんですよね。僕はやっぱりリーダーっていうのはいろんなことを経験するっていうのも、いろんな人の立場を理解する上で大事じゃないかなと。
いいも悪いも。
うん。うん、と思ったので、ぜひね、たけしさんのこの曲を今日はおかけしたいなと思います。ビートたけしで、浅草キッド。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ビートたけしさんで浅草キッドお届けしました。
いいですね。
染みますね。
染みますね、うん、これスタッフも入れましたよ。これ月曜の夜帰ってきてこれ聞いたら泣いてまうな。
ねえ、ほんと
一人暮らしててね、うん、冬の夜に帰ってきて、うん、プチって肌が電球つけたら、もう部屋がガランとしてたら、そこの曲聞いたらポロって泣いてしまいますよね、うんうん、この曲はね、1986年僕が18歳の時だから、まあ40年近く前ですよね。で、これ作詞作曲ビートたけし。
ご自身なんですね。
で、これはお前と会った中店の煮込みしかないクジラ屋で、夢を語った中杯の泡に弾けた約束は、明かりの消えた浅草のこたつ一つのアパートで。と、まあ、若手芸人時代のこと。
うん。
歌ってるんですよね。次の歌詞もいいですよ。これ多分五七五の日本の心にこうなってるんですよね。同じ背広を初めて買って、同じ形の状態作り、同じ靴まで買う金はなく、いつも笑いのネタにした。いつか売れると信じてた。客が二人の演芸場で。いやー、染みますね。二人なんですよ、客が。
うん。
あの世界のビートたけしですよ、今や。
はい。
でもこういう
時代があったんですね。
時代があったんですよ。貧乏で客もおらへん、
うん、
夢を託した100円を投げて真面目に拝んでる。僕はよく東京やったらね、新橋いうところが、
うんうんうん、
あってね、まあサラリーマンの雑然とした街でさ、あそこがやっぱりこう官邸行ったりとかするときまあ一番近いところなんでよう行くんですけどね、そこにね、はい、神社があるんですよ。カラス森神社って言うんですけどね、そこ僕まあよう行くんですよ、お参りにね。そしたらね、ちょっと裏手にあるんですけどね、いつもひっきりなしにお参りする人がいるんですね、
うん、
なんかあれ見てたらなんか日本もまだまだ捨てたもんちゃうなぁとなんか思うんですよね。なんかこうなんていうか、こう手を神様の前で手を合わせるっていうその仕草っていうか態度っていうかね、
うん、
心根っていうのは傲慢じゃないじゃないですか。何かに身を委ねてるというかね、
うん、
なんか偉そうにしてるやつってそんなことないじゃないですか。
そうですね、
うん、それは何なのかな、なんか人としてのなんか心のあり方みたいなね、うん、ことじゃないですか。だからね、この曲はね、この曲の雰囲気もそうだし歌詞もそうだしね、人としての当たり前の基本が歌われてるんですよね。で、それを、たけし軍団を作って、もう、むちゃくちゃいっぱいテレビ出て、もう時代をいっぱい作って、もう今や映画まで作って、世界的にも認められてる、たけしさんが、この曲を、まあ、作ってる やっぱりね、知ってるんですよ。いろんな人のいろんな立場の状況、うん、で、いろんな人の心がね、皆まで言わずともなんとなくわかるんでしょうね。それが、いや、今回インタビューでもね、本当にたけしさんいろんなことを、その芸能界の裏側の、まだ雑誌に載せてないようなこともいっぱい教えてくれたんですけど、
ほう、
うん、ちょっと言えないんですけど、これラジオでも言えないような。
あ、そんな爆弾、
うん、いや、でも爆弾も何も、それは普通にいっぱい教えてくれましたからね。
へ
ぇ、うん、だから、それは当然もう、僕とたけしさんだけの。
中のだけの。
うん。あ、そうなんですね、と。はい、でもそういうのも含めて、うん、いろんなことがね、あって、今の芸能界っていうのがあって、それこそもう、何百年も前の歴史の話からずっと始めてもらってね、今の芸能界の状況とか教えてもらって。そういうね、いろんなことを理解し、思いやり、配慮のできる、ある種の優しさっていうんですかね。その優しさがね、ない人間はね、主権者の代表としての矜持なんて持たないし、優しさがない人間はその会社の責任感なんて、国家の責任感なんて持たないですかね。優しいから責任取ったろうと、
うん、
で優しさがあるからこそ国家全体を経営しようとするし、優しさがあるから自分のプライドなんか捨ててすぐ頭下げて君子も表現できるわけじゃないですか。だからある意味でね、その優しさっていうのが指導者の僕は条件、一言で言うとぬるいですけどね、ある種の優しさ、本当の人間としての、そういうのっていうのはね、この明かりの消えた浅草のこたつ一つのアパートで育まれるんだと思いますね。ぜひね、そういう経験のあるリーダーに、日本のリーダーに、そういう方に、その日本のリーダーになってもらいたいなと思いますね。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、今日はまあ高石さんが、まあ、我々のこの雑誌で特別に、語ってくれた国家指導者の4条件についてお話をしたんですけど、
はい、
そういう人間が政治家をやるべきじゃないですか。
そうです。
逆に言うとそうじゃない人間はもう政治がやってもらったら困るんですよ。だって国家の運営任してるんだから。
何のためのね、リーダーなんだっていう。う
ん、なんか知ってるから入れるとかね、もう付き合いが長いから入れるとかじゃなくて、こいつはちゃんとした政治家としてのリーダーになれる素養があるのかどうか。それを見てぜひ投票してもらいたいですね。
自分で考えてね。
そう思いますね。ぜひそれが今選挙で求められてることなんじゃないかなと。思いますよね。まあ、それを考える上でもね、ぜひその高橋さんのこのお話が載ってる表現者クライテリオン、ぜひ高橋さんのインタビューだとか、まあ、たけしさんのこの深い話だとか、まあ、読んでもらいたいなと思います。
はい。ただいま発売しております、表現者クライテリオンの最新号では、反欧米論アジアの新世紀に向けてこちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。そして、今月号では本日ご紹介をしました、指導者の条件について、高市早苗さんの特別インタビュー記事、そしてビートたけし、北野たけしさんの特別インタビューの記事も掲載されていますので、ぜひご一読ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお持ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さようなら。この番組は 日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。